あ、で、あの、ちょうどいい、これ、こっちに行きますか。そのプレイジとかオープンデータってことで、はい、これはあの、私も結構上田さんの活動を見てて、はい、まあ、あの、ひそかにこう、すごいなって思ってたのが、もうサクサクってやっぱ GitHub とかに上げちゃうし、オープンデータもやっちゃうとで、まあ、自分がやる分には多分できるんですけど、あれ、ラボ単位でやるって結構大変じゃないかって、で、池田さんも書いてるけど、その、どうやってそのマネジメント、要するに、あれって要するに、例えばツールのバージョンを保存して、フリーズさせて、で、あの、とかってかなりスキルが必要なはずで、
そうですね。
そこら辺どうやってるんですかね。
そうですね。あの、まずね、最初こういうのやりだしたのは、うん、昔あの、文科省のノープロっていうプロジェクトがあって、それブレインマシンインターフェースのテーマで撮ってたんですけど、うんうん、まあそれはまあ、その全体のチームで、うん、まあデータ共有した方がいいだと、うん、まあその、例えばデコーディングランドでデータたくさんあった方がいいしっていうんで、まあそういうその、まあ、データ共有するっていうのが、まあ僕の一つのミッションで。
それって、あの、まあ自分の経験も含めて片手間でできることではない、
うん。そうなんですよ。だから全然うまくいかなかったんですけど。でも一応私だけ自分たちで、まあそのデータをシェアするポータルを立ち上げたんですよね。うん、そのブレインダイナーって今でも一応アクセスできるんですけど、実はもう我々のデータをの置き場。うんうんうん、でもまあその、そもそもデータを他のラボが出してくれないとか、いろんな問題があって、まあ、それは前に出す雑説だったんですけど、でもまあ、ちょっと自分たちで一からやろうという経験が出せる、いろいろ学びがあったんで、うん、で、そうこうしてる時に GitHub が、うん、GitHub はまあ当時からあったんだけど、まああくまでコードの共有って感じだったんですよね。データまで、まあたまになんか遺伝子のデータアップしてる人いたんですけれども、うん、まあデータ共有って感じでもなかったんですが、でまあ GitHub 的な、っていうかな、まあ、GitHub 以前はなんかみんなその自分のウェブサイトなんか作って、そのプログラム環境自体をなんかすごい最高のやつを作って、まあノー、まあノーの感じやった SPM とかね、あの、最高パイとかなんかああいうのかなり大変ですとか、相当の労力をかけて一つのものを作り上げるっていうのが必要だったんだけれども、GitHub が出てきて、もうすごくちっちゃいそのルーチンだけでちゃんと貢献できて、フィードバック返ってくるような仕組みができたのが、まあ僕にとってはすごい気づきというか、まあまあこれでええんやと。そんな大層に考えずに。
いつ頃ですか、それ。
2008年。
ああ、じゃあ、そうか、ちょうどそれくらいか。まあ、一番出だした頃ですよね。
そうですね。うん、で、だから、その、僕らの解析の行動も、その、まあ、もう一通り、プレプロセッシングからデコニングが一度できるようなのを作って、まあ、ラボ内では共有はしてるんですけど、うん、それを、まあ、じゃあ、まあ、部分的に出したりとか、誰かに上げたりしてたんですけれども、なんかやっぱり、外に出すためには、それ、すごいきっちりと
作
らなあかんっていう意識があったのが、まあ、GitHub 的なものが普及して、まあ、もうなんか、小出しで出していけば、ええかと。
でも、そもそもね、あの、SPM とか使ってると、みんなクリックしてるんですよ。
うん、
で、そうすると、再、なんか保存できないじゃないですか、プロセスを。で、それはもともと、やっぱりそうじゃなかった。コードベースでやったっていうんですよね。それ結構珍しいっちゃ珍しい。
あ、まあまあ、そうですね。だそこ、そうですね。だから、いやまあ、もう SPM みたいに GUI でできるようにしようかっていうのもかなり議論しましたけど、
うん、まああれは弊害でしかない
と。うん、そうはやっぱりちょっと、やる価値ないかなっていう。
むしろだと、やっぱりその再現可能性を考えるとっていう判断だったんですか。まあ、
どうなんですかね。
手間じゃね、
あの、
僕もめんどくさい。
うん、本当だと、まあ、
まあ、まあ、そう、なんかちょっとなんかの、なんかのライブラリのバージョンが変わるともすぐ使えなくなったりとか、
それは非常にめんどくさいわけです。
そうですね。で、そういうのがあって、で、まあ僕自身は、その、まあよくなんか、プログラマーの三大美徳みたいな話があるんですか、怠惰、短気、傲慢。
まあ、ギスの法則っていう
なんですね、ある意味。うん。で、
シェ
うん。で、特に言ったら怠惰ですよね。うん、だから、 プログラムもそうだし、サイエンス自体がタイダーの、なんていうか、精神を具現したようなものはこそがサイエンスだと思うんですよ。つまり、同じことやらんでいいと、
誰かが。一回やったことはやりたくないですよ。で、それは本当再現性の問題と、非常に親和性が高い。
そういう意味で、タイダーの精神からして再現性できないってすごいムカつくわけですよね。
それはそうだ。
で、僕の、まあ今そんな、その普段の回線コードは自分であんまり書かないんですけど、まあ昔は、その、例えば一回書いたコードは同じこと書きたくないです。うん、で、後で似たようなところでちょっと違う用途で使うのにちょっと変えたらいいように、うん、ライブラリにするとかっていうのを、に関するこだわりはすごい強かったんです。強かったんですよね。
これ2回です。2回書いたのもよく書かない。
そう。で、まあ、そういうこだわりがあって、それを、まあ、割とラボのメンバーにも、そういうのを常日頃。で、まあ、そうやって自分の、その、なんか新しいアイデア思いついたら、既にあるツールを組み合わせても一瞬でパッと新しいアイデア試せるように、こう、自分のツールを、それ、ようにしようと、まあ、そうやって
ほしい。FSL とかそれに近い発想ですよね。
そうですね。
こまめなツールがいっぱいあって、うん、組み合わせて
そうですね。で、そうですね。で、ただまあ、そのラボ全体、まあ、例えば、まあ、ベースになるなんか、その解析の仕組みを作っても、うん、みんなこう、派生させるの、こう違うバージョンがどんどんできていくんですよね。うんうんうん、で、そこはまあ、ある程度しょうがないんだけれども、うん、まあちょっとその自分で派生させて、まあ一応、まあうちはまあ恵まれていて、ATR でそのエンジニア的な人を雇ってるので、まあそこはね、まあそれはすごい恵まれてるんですけど、まあその担当者がまあいて、一人か二人。で、一応その人がまあ全部集約するようにしていて、で、そこから派生させたいなら勝手に派生させるんじゃなくて、その本体に組み込むように、
マージするって
これ、うん。
え、それ現実的にあの Git のマージしてブランチ切ってるってことやってるんですか？
いや、もうそれはもう、もう口頭で議論してとか、あの、お願いして、そういう機能を実現してます。で、まあもちろんその個別のプロジェクトはまあそれぞれまあ分岐はしていくんだけれども、まあある程度、みんな使い回しできるようなところは、その、まあ最終的には本体に、まあマージするというか、まあ、その機能を実現するように、その責任者に、頼む。
あ、それはだからある意味そのコードっていうよりも、まあある意味その独人的なものは多少ある。
そうです。だからそのギターの仕組みをフルに使ってまとめてるって感じでは、そんな、
まああっちではな、なんかサポーティブなツールとして使ってるっていう感じですか、ね。
それなんかやっぱりGitHub的な発想だとうまくできないところが、属人的になっちゃうっていうのはやっぱり避けられないところがあるんですね。
どうなんですかね。まずやっぱりそのプログラミングのスキルがそんなみんな高くないというか、その何ていうかこう、まあみんなそれぞれ、まあ目的を実現することはみんなできるんだけれども、ちゃんとみんなが読めるコードとか、そのなんかリーダブルコードとかあるじゃないですか。で、その、まあちょっとしたネストのさせ方とかにしても、その、ちゃんとしたプログラマーこんなんやらんやろみたいなのが、まあみんな、教育受けてないんだけど、基本的に科学者ってプログラミング教育受けてない、
まあ自力でね、やっぱ、
僕超自信ない
ので、で、そういうのを、まあちゃんと、まあ分かってる人ってごく少数なので、GitHub の仕組みに任せては、なかなかその普通の研究、その、プログラマーばかりじゃないラボでやっていくのはなかなか難しいのかな、
う
ん、
まあ、あとリサーチっていう性質上ちょっと合わない、うん、やっぱりそのプロダクトの場合はそのスペック、
う
ん、スケーションがあって、
そういうのがあるので、ゴールがはっきり
してる。そう。でもやっぱ発散しちゃうからね、どうしても1個 の、 あの上流のブランチに回りするっていうのはなかなか難しいけど、
うん、そう。
まあ、最終的には人が把握するっていう、そこなんか AI でできないわかんないですよね、それはね。
まあ、ただまあそういうのやっていくうちにだんだんみんなの、なんかスキルは高まっていくっていうの
と。多分だから常識としているスタンダードが、うん、 そこら辺だっていうレベルになれば、当たり前のようにそこはやるじゃないですか、
う
ん。
そう。だまあ、そのまあ、ラボのカルチャーみたいな、
ね、
まあ、これで、
みんな、
うん、これ当たり前っていうレベルをいかに上げていくかっていう。
それはすごいよな。まあ
ところ
じゃあ特になんか特段のこのまああのそのなんだ池谷さんの言うその学習機会の確保とかそういうことは別に明示的にやってるわけではないっていう感じですかね。うん、
まあねいろいろ試しやすい。例えばコードレビューとかもそういうのができる人がいた頃は時々やって今もたまにやりますけどね。まあそれはもう表面的なレビュー。うんうんですけどね。で、まああと、もう、まあ我々その、まあライブラリ的なものも公開するんですけど、うん、普通にその論文の各図を表示するプログラムも、うん、まあ出すようになって、でもその辺になってくると、もうとにかく出せと。うん、もう、どんな汚いコードでもいいから、うん、動く
んだ。コードさえね、残ってれば、後からトレース可能ですから、ね。
うん。それも強制的に義務として、そう。メンバーだったら、うん、とにかく出してください。
うん、もう汚くていたのだ
から、ね。そう、どうだろ
う。そう、うん、で、そこは、最初みんなすごいハードタワーだったけど、うん、みんなもう汚いことしてきれた。
こんなんでいいんだ、
ね。こんなんでもいいっていう感じ。
でも、その1ステップはめちゃめちゃでかいですよ、やっぱり。で、それやるってことは、やっぱりその、まあ、私は自分のね、本の中でもその、コピペ汚染とか、手作業汚染とか呼んでますけど、それ入る余地を絶対なくすので、そのデータからアウトプットまでワンステップで、こう、ポーンといけるというのがね、それはめちゃめちゃでかいと。まあ、それはあの、本当解析の再現可能性っていうのはめちゃめちゃ上がります、ね。
そうですね。で、まあ、あと新しい人が入ってきた時に、やっぱりその、もうオープンになってるやつで学んで、うんだ方がやりやすいんですよね。ラボ内でなんか共有分にしてもやっぱりなんか外に出すっていうところで格段にやっぱり使いやすくなってるんですよね。
いやだからこれなんかその行動とか結果の再現可能性、結果ってその分析の再現可能性っていう話もそうなんですけど、でも普通のその結果報告の再現可能性っていうのも普通のっていうのはそのだからまあ実験結果の再現可能性って全く僕は同じだと思ってて、公開した方が
透明化で
しょ、そう透明化した方が絶対にその次から入ってくる人も絶対楽になるし、
それはそうなんだよね。
隠してる意味はね本当にない。
私ね、その、まあラボのプログレスレポートみたいな、まあ週1回やるんですけど、半日ぐらいかけて。でもまあまあ全員じゃなくて、まあなんか発表できるネタあったら発表しないんですけど、それはちゃんと、まあ、プログレスレポート書かせるんですよ。で、まあある程度その解析の、まあどんなやつとかは後で見て分かるようにするのと、まあそこで、結果のグラフとかは必ずそれをリプロデュースするコードを一緒に書かせるんですよね。で、これはもう必ず、まあ、日付入れるなり、うん、絶対上書きしないような名前。
フリーズできるよ、ね、
うな、ん、名前にしろっていうのは、うん。
それは徹底してますね。そこまでやれてるところは多分相当ないと思う。うんうん、
で、今なんかエヴァーノートとかで、まあエヴァーノートなんか、僕はなんかだんだん嫌になってきたんですけど、うん、まああそこにどんどん、まあ溜まっていってるっていう。
なるほど。最近はなんかスクラッチボックス
がいいみたいな、ね。そうですね。
私は知らない。
最近自分用に使ってる、卒論用のネタ帳に。
エヴァーノート
みたいな。みたいな感じだけど、もうちょっとそのノードのリンクが貼りやすい、うん、そういう感じ、うん、でちょっとあの時間もあれなので
最終これでね、もう一つでも中村先生聞きたいのは、はい、共同研究者で、まあ、違うラボの共同研究者とかいらっしゃるじゃないですか、それってどうなんですか。
だね、まあ、あんまり共同研究がっつりしてないというのはありますけどね。だからもう解析はもうこっちで全部やるっていうような、うん、
あそこに手は入れさせないみたいなところや
っぱ。いやまあ別にやってもいいんですけど、でもやるんならもうこっちのラボに、ね、うん、もう長期滞在してもらって、うん、がっつり、まあ別に何も隠すものはないので、うん、使ってもらうって感じですかね。う
ん、まあなんか逆で、 なんか、上谷ラボで使いたいデータとか共同研究で、向こうが全然その開示するっていうか、透明性の確保みたいなのやってない時とかに問題とか起きないのかなと。
そうですね。それ、それやりにくい。で、まあ、もうそれで集団視野なプロジェクトが。ありますけどね。いや、みんな、すごいそれぞれですよね、この辺のポリシーは。
そこはあんまり突っ込まない。
まあ、そこは、まあ、好みの問題っていうのは、まあ、なんかね、まあ、一緒にやる以上はもうちょっと、出してくれよ、っていうのは言うことありますけど、
出さない理由っていうのがよくわかんないけど、
例えば、いやもうなんか全部そのやりとりはそのボスがやって、実際に手を動かしてる人とは直接コミュニケーション取らせないような、そういう感じでいますね。それでは全く進まない
でしょうね。そりゃそうでしょうね。
なるほど。
そうだよね。だからコラボレーションとか考えていくとまたいろんな問題が多分出てくる。
で、まあ、あと、もう、あれ、データオープンにしたら、別にコーサーとか求めないし、もう好きに使ってください。で、まあ、なんか、コラボレーションしようって言われることあるんですけど、いや、もう、これ、自分たちできるんだったら、もう勝手にやってくださいっていう感じで、
そうか。
いや、あるんですよ。
じゃあ、この、ちょっとその後に、要するに、オープンデータのメリットとかっていうのは、結局だから、その、なんていうんだろう、煩わしさをこう、から解放されるみたいなのがあるんですね。
そうですね。
そういった意味での。
そうですね。だから具体的にその、なんか、交差で論文増えるっていうのは、まあそんなないですよ、ね。
だから自分たちが出した、改善コードとデータ使って、さらにこの、もうちょっとやってくれるとかっていうのはあんまない。
まあ、使って論文が、まあ、出るっていうのはありますけど、まあそれで別に交差にあるわけでもないし、で、まあ、引用数とかは、それは、ちょっとわからない。まあ、それで、まあ、いろいろ使ってるのは、判定のは結構あるので、まあ、その分ぐらい引用数増えてるかもしれないですけど、まあ、わからない。
サイエンスっていう意味で、だからサイエンスをプロ、推し進める上で、オープンデータ、その、まあ、引用数とか交差とかちょっと抜きにして、サイエンスのスピードに関しては、やっぱオープンデータすると、上がるのは間違いないところなんですかね。
そうですね。まあ、そう、もう最初からもうオープンにするっていう前提で仕事をこう、まあ、してることのメリットはあると思うんですけど、そのラボの人たちでは。
その、まあ、こう、理想を言えば世界全体でサイエンスというのをみんなしたときに、各ラボがオープンでデータを出すとかコードを出すとかすると、それはまあ、スピードは上がる。そういう実感はあります
か？そうなんですかね。なんですかね。まあ、で実際は本当に多くのデータ使おうとすると結構、
ね、まあそうなんですよね。結局そうなんですよ。だからそれなら中にね、ちょっと行ってコラボレーションした方が早いかみたいになるじゃないですか。
そう。
おそらく。で、多分心理の人がこれやらない一つの理由は、なんかその、いや別に言われれば出すけど、その、あげといて、誰かが使ってくれるかっていうと別に使ってくれるわけもないし、みたいな。
そういう、まあ確かに、それはそう、そうなんですよ。
だこの前もなんか、ちょっとデータちょうだいって言われたからすぐ出すんだけど、これは。で、これ一応アノーテーションもして出すけど、あらかじめどういう使い方するのかわからない段階で、アノーテーションのコストまでかけて出しとくっていうのは非常にこう、めんどくさいという感覚があってですね。そういうのは、だからデータフォーマットが決められて、こうやって上げとけっていうのがあれば、それは簡単になる気がするんですよね。だそれ難しいところで、でもそうしちゃうと新しい形っていうのはなくなってくる部分も、だからこの形に沿ってさえ言えばいいのかっていうのになっちゃうので、
それどういう意味ですか？
だからそのデータフォーマットとして、まあなんか全然今まで取らなかった形のデータを取ったとすると。で、それをポーンと別にアーカイブに上げたところで、誰も意味わかんないです。
はい、
でそれまた一から説明し直す必要が出てくる。
それ論文に書けばいいじゃないですか。
ね、それどこまでそのデータの使い方まで論文に書くっていう
あでもデータ、こういうデータを取ってそこからどういう解析をしたっていうのをフォームに書いてあって、それでコードも上げとけば、読もうと思えば読める。
そうですね。だからそこの、その、コストをかける。要するに理想的にはそれいいんですよ。無限の理想があれば絶対やった方がいいんだけど、そこにどこまでこの誰がやるかもしれない。だそれだったら直接声かけてよっていう話になるもん、うん。
でも直接声かけられても結局同じ話説
明しなきゃいけない。そう、やるんです。そしたらやるんです。だけど、誰も声かけないかもしれないっていう状況で出しとく、あの、結構コストがかかるんですよ。
まあ、わかりました、
うん。データの一個一個説明してっていうのは、やっぱり。
うん、
でそれをどこまでやる、それはね、難しいところなんです
よ。うん、だから一つ僕が思ってるのは、やっぱりその同じ研究テーマを持ってる人たち同士って、まあ、世界中にいるじゃないですか。でその人たち同士はお互いに関心があるわけで、だからそこ、せめてそこぐらいでは、なんか、そういうシェアする文化みたいなのがあってもいいじゃないけど、そこ以外
でもそこが大体敵対するんじゃない？
いやだから、根本的に敵対してる、その、そういうインセンティブのモデルになってるから多分問題で。
みんななんか世界人類のためにね、やればいいけど。
まあ、
まあ、それはその、遺伝子の、なんか、なんだっけ、まあ、遺伝子発現のマイクロチップみたいな、ああいうデータ、でもうなんかめちゃくちゃ引用されまくってる論文っていうのは、うん、結局 データだけ使われてて、
うん、まあそうなんですよ
っていうね。で、まあ若干そういうのをなんていうか宝くじ買うようなところはありますよね。これ出しといたらなんかこれはすごいな、標準データとしてみんな使えるので、例えばまあなんかイメージネットとかそのコンピューターみたいな、そういう感じですよ。
実験シーだね、 CFS とかね。
あれすごいな。まあそういう風になったらいいなっていう思いはあるし、あれでまあそうなるような、まあつまりまああれ研究者っていうのはなんか自分のアイディアのミームをいかに広げるかみたいな、なんかそういうのになんか喜びを感じ
てしまう。
で、まあそういう自分のコードが使われたりとか、で、それで引用されたりとかっていうのは、まあ、それが、まあ、ポジティブ。
それがだから正しい
んですけど、まあ、あと、まあ、痛くもない腹を探られたくないとか、
まあ、それはそうなん
です。まあ、そういうのもありますけど、
まあその痛くはないという意味では結構人に対する信頼っていうのはでかいのかなという気もね。だから一回そういう意味で見られちゃったラボは結構もう何やろうがやっぱり、結構出したところで隠してるものがないとは言えないから、ね、そうなりざるを得ないし、まあそれはもう本当に日々の何て言うのかな、信頼というか、なんかそういうのかなって気がするけど。
まあでも再現可能性の話の中では一回だからそういう風にまあデータ開示しろとか、まあ追試一緒にやりましょうとかって言って、それでやっぱり嫌ですとか、断りますってなったら、まあそれを急激に、言わなくていいと思うんですけどね。逆にだから、いや、全然、ちょっと、これは本当にその時のデータではそうだと思ったんだけれども、じゃあもう一回やってみようかって言って、うまくいかなかったら、あ、じゃあ、これ10年間やってたけれど、まあ、その基礎から考え直さなきゃいけないよねっていう発言をすると、まあみんなすごい信用して逆に、
そう
ですね。まあそうだよね。その方が絶対ね、研究者としてはいいと思うんですよね。
そうですよね。なんかそういう感じがね、最近出てきました。あの、目の話とかの。あれで持ち上げすぎない気も。
まあそうですね、その、まあまあでもそれをみんなが受け入れてくるようになる。土台ができるのはいいんじゃない
ですか、
で、まあ、翻ってもいいんだっていう、当然その科学の範囲でそういうもんなんで、それはね、いいんじゃない
ですか。で、まあ、論文の書き方自体も、もうなんかネガティブな結果も、もう堂々と、
そうなんです、
出せばいいっていう雰囲気はすごい出てきましたよね。あれはすごい僕はいい感じだと思います。